湿度の高い日が続きますが、7月に入ると夏祭りのにぎわいも楽しみですし、海や山の恋しい季節となります。もうすぐ梅雨明けとなるでしょう。また気温の高い日が続きます。今年も熱中症に注意してくださいとテレビや新聞で毎日繰り返し聞かされることでしょう。それでは福士見鍋7月号をお届けします。表紙は悠々館に愛の園保育園の園児たちが花の日の訪問で花束を利用者さんに渡している写真です。次は目次です。2ページテクテク取材日記、3ページ夏のボランティア体験2018年、4ページサバ飯、5ページ自宅でできるリハビリ、6ページから7ページ福祉カレンダーと貸し出し用福祉用具在庫情報、8ページ福祉のお知らせインフォメーションと続きます。2ページテクテク取材日記、清川の青木智博さんです。今回のテーマは生きがいのあるまちづくりです。青木さんは和歌山県生まれで千葉県育ち、約2年間アメリカのカリフォルニア州で農業研修後、京都大学大学院にて環境マネジメントを専攻し、農村振興や地域づくりについての現場経験を積んできました。平成29年6月1日に水鍋町地域おこし協力隊に着任し、今年6月で1年、得意のアコーディオンを武器に水鍋町に新たなハーモニーを奏でてくれる青木智博さんを取材しました。水鍋町の出会いは、水鍋町を知るきっかけとなったのが世界農業遺産水鍋田辺の梅システムでした。大学院時代、このシステムに興味を持ち、水鍋町に何度か訪問するうちに、もっとこの町について知りたいと思うようになりました。もともと社会の人と人のつながりを生み出す場づくりを仕事にするのが夢であったこと、みなべに来てよと地域の方から声をかけていただいたこともあり、地域おこし協力隊に応募することにしました。初めての場所で、着任後、まず地域の現状を肌で感じて知ることが重要と考え、町内外問わず様々な人同士のつながりづくりや交流の輪を広げる活動を行っています。私にとって音楽は、誰も知らない初めての土地で多くの人とのつながりや輪の中に溶け込むきっかけを育んでくれました。交流活動を進める中で、ただ聴くだけの音楽ではなく、その場にいるみんなが一緒に楽しみながら地域の良さも感じられる楽器として生み出したのが梅干しマスカラです。マラカスです。内容物に梅干しの種や備長炭、千里の浜の貝殻を用い、梅干しの形をした楽器に地域のストーリーを込めました。今年度より旧清川中学校の校長室に地域おこし協力隊の事務所として席を置かせてもらっています。そこでは毎週火曜に地域の人々と一緒に梅干しマラカスの作成や花壇遊びなどの交流の場を設けていますので、誰でも気軽に来ていただけたらなと思っています。このような小さな活動の積み重ねが地域に根付く確かな土台を作り、やがて人の輪が大きく広げることを信じて、今後も日々失敗をしつつ、小さな成功体験をコツコツと積み上げていきたいと思います。今後の展望としては、水鍋町のどこがいいの？ここに来て間もない頃に言われた言葉で、ずっと心に残っています。私はこの言葉を、水鍋町はこんなところがいい町、みんなが胸を張って言える、そんな町に変えていきたい。この町は四季折々の自然環境が豊富で、何と言っても地域の方々がたくましい。地元の人に地域の魅力を再認識してもらい、 地域にある課題がどうすれば魅力に変わるかを立場や肩書きを超えて地域の人々と一緒に考える場を作り、さらに生きがいを持てる街づくりに協力したいと思います。6月11日月曜日にはオレンジの日の様子で上野信幸さん、みなべ町社協の会員の方と一緒に2人でアコーディオン演奏会をしました。他の写真は梅干しマラカスの作っているところです。地域おこし協力隊とは、1年から3年の期間、都市部から過疎地域に市町村の臨時職員などとして移住し、行政や住民と協力連携しながら地域力の維持強化を図っていくことを目的とした制度です。3ページ、ワクワク楽しくボランティア、夏のボランティア体験2018年、7月24日から8月31日まで参加者募集中です。ボランティアがこれからという人に、やってみたいけど不安、興味はあってもきっかけがつかめない、そんな風に思っている方、この夏は思い切ってボランティア活動をしてみませんか？ボランティアには人との出会い、新たな発見がたくさんあります。ちょっとでも興味のある方は、ぜひご応募ください。あなたの参加、お待ちしております。活動場所と期間。活動場所、募集期間、体験時間の順番にお知らせします。子どもと関われるボランティアがしたい方。愛の園保育所は7月24日火曜日から8月24日金曜日まで。時間は9時から12時までです。みなべ保育所は7月24日火曜日から8月31日金曜日まで。8時から16時までと8時から11時30分まであります。上みなべ子ども園。7月24日火曜日から8月31日金曜日まで、8時から16時と8時から11時までです。高木保育所、7月24日火曜日から8月31日金曜日まで、8時から16時と8時から11時までです。清川保育所、7月24日火曜日から8月31日金曜日まで、9時から16時と9時から11時までです。お年寄りと関われるボランティアがしたい。時は寮梅の里デイサービス。8月1日水曜日から8月31日金曜日まで。9時から16時と9時から12時です。デイサービスセンター2時。7月24日火曜日から8月31日金曜日まで。9時から16時と9時から12時までです。梅ヶ丘温泉グループホーム。8月1日水曜日から8月24日金曜日まで。9時から15時までと9時から12時までです。イクルデイサービスセンター。7月24日火曜日から8月31日金曜日まで。8時半から15時半と8時半から12時までです。デイサービスセンター悠々館、7月24日火曜日から8月31日金曜日まで、9時から16時30分と9時から12時までです。ふれあいセンターデイサービス、8月1日水曜日から8月31日金曜日までです。時間は9時から17時と9時から12時です。土曜、祝日やお盆はお休みのところもあります。詳しくは社協の方にお問い合わせください。愛の園保育園では夏祭りボランティアも募集しております。時は7月28日土曜日17時から19時までの間です。お申し込み先は、みなべ町社会福祉協議会ボランティアセンター、みなべ町芝447番地の2、電話0739-72-5611、ファックスは0739-72-5610です。朗読担当は矢倉でした。
4ページ、サバ飯。サバ飯とは非常時、サバイバル飯のことで、非常時の食事、もしもの時に役立つレシピを紹介します。夏のカレーそぼろ。野菜ソムリエプロ、吉野健一さん。コツとポイント。フライパン一つで簡単にでき、ご飯も進む旬のナスを使った一品です。ナスの皮に含まれる栄養成分は、抗酸化作用があり、美肌などの効果が期待できます。また、油と調理することで、身体への吸収も向上します。3. カレー粉は焦げやすいので、フライパンの汁気がなくなったらすぐに火を止めましょう。4. ツナ缶でも代用できます。その場合には、油を切って調味料を入れるときに一緒に入れてください。材料4人分。ナス1本80グラム。合いびき肉40グラム。合わせ調味料。カレー粉小さじ1。薄口醤油小さじ2。砂糖小さじ2分の1。酒大さじ2。水大さじ2。作り方。1. ナスは7ミリ幅の半月切りにする。合いびき肉は酒と塩を振る。2. フライパンのサラダ油を大さじ2分の1を引き、ナスとひき肉を炒める。3. 焼き色がついたら合わせ調味料を入れて汁気がなくなるまで煮る。福祉農園とみなべ高校。今年もやります美化運動。5月末ごろにみなべ高校異文化交流同好会の皆さんと福祉農園のメンバーで花壇にお花を植えました。雑草を抜くところから始まり、今年はマリーゴールドとベゴニアを駅前通りと郵便局の横の通りやみなべ高校の通りにも植えました。活動中には、ありがとうと地域の方が声をかけてくださることもあり、暑さに負けずお互いに協力して皆さんの心を和ませられるような美しい花を咲かせていきたいと思います。また、6月6日水曜日には、さつまいもの苗を植える作業のお手伝いに来てくれました。たくさんの苗がありましたが、みんなで植えるとあっという間でした。このさつまいもは秋ごろにできる予定です。写真は花壇に植えている様子やさつまいもを植えている様子が写っております。5ページ。自宅でできるリハビリ、腱鞘炎編、日常生活上の注意点の巻。今回も引き続き、腱鞘炎を予防する、または悪化を防ぐストレッチングを痛みの場所を変えて紹介させていただきたいと思います。腱鞘炎を予防する、または悪化を防ぐストレッチングは、3月号で紹介させていただいた重症度の1、2の時のように行いましょう。マッサージの方法。手首と肘の間や親指の付け根をゆっくりと指の腹で筋肉を押さえるようにほぐしていきます。指先などで強く押すと筋肉を痛めてしまうことがあるので、指の腹全体で行うようにしましょう。図1のように、手首や親指の付け根、 親指と人差し指の間に痛みがある場合はのストレッチングの方法。1、手のひらを下に向けた状態から軽く手を握り、手首を上向きにしっかりと曲げ、さらに親指側に曲げる。2、手のひらを上に向けた状態から軽く手を握り、手首を下向きにしっかりと曲げ、さらに小指側に曲げる。3、手のひらを上に向けた状態から手首をしっかりと下向きに曲げながら、親指を外に開くようにする。注意点、ストレッチングはゆっくりと行い、少し筋肉が伸ばされた感じがあるところで10秒から20秒程度保持するようにしましょう。痛みがあるところまで伸ばすと逆に痛みを強くしてしまうことがあるので注意しましょう。次回は腱鞘炎編の腱鞘炎にいい運動パート4ですので、来月もぜひ読んでくださいね。南部町訪問看護ステーション、理学療法士大原和也。デイサービスだより、悠々館。6月5日、利用者さんが発した何気ない一言から話は膨らみ、この日、田辺市の高壇寺に出かけました。天気はあいにくの曇りでしたが、暑くも寒くもなく、外出するにはちょうどいい気候でした。急なドライブの掛け声でしたが、発表直後から、まだ行かんのか？とその話題で持ちきり、出発後も車内からの景色を見ながら、ここは昔線路だったんやで、ここはお化けも出てきたんや、などといろいろなエピソードで盛り上がり、あっという間に高壇寺に到着しました。高壇寺では皆さんと一緒にいろいろな場所を巡り、お参りすることができました。線香の煙を体の悪い箇所にすり込むと良くなるとの言い伝えのある場所では、体いっぱいに煙をかぶり、利用者さんも喜んでいました。滞在時間は1時間ほどでしたが、本当に来てよかったと皆さん満面の笑顔で楽しい時間を過ごしたようでした。ふれあいセンター、6月はアジサイを見学に行ってきました。普段からよく見られるアジサイとは違い、種類も豊富で、いろいろなアジサイを見ながら、すごい綺麗やね。こんなにいっぱいの種類があるなんて思わなかったよ。今日は見に来てよかったわ。と、それぞれ個々に話され喜んでました。また、オレンジの日11日にはアコーディオン演奏会があり、両者も参加されました。演奏や歌を聴いて、懐かしい歌ばかりでええわ、歌える歌ばかりや、と言われていました。一般の方々との交流もあり、その場が盛り上がり、和気あいあいとした楽しい時間を過ごし、すごく喜ばれました。6ページ、貸し出し用福祉用具在庫状況。ハート館、平成30年6月20日現代。電動ベッド1、手動ベッド2、車椅子7、ふれあいセンター車椅子3、エアマット10、体交換マット3、杖3、松葉杖5、ポータブルトイレ0、シャワーチェア1、吸引器2、貸し出し期間は原則3ヶ月です。貸し出し用ベビーシート在庫状況。ベビーシート0、チャイルドシート0、貸し出し期間は原則1年までです。 数字で見るみなべ町の福祉。平成30年5月末現在。みなべ町人口12,884人、マイナス14。65歳以上の高齢者3,999人、プラス1。高齢化率 31%、プラスマイナス0。ボランティア保険加入者数351人、プラスマイナス0。ボランティア保険とは、国内のさまざまなボランティア活動に対応した保険です。保険料、基本プラン、天才プラン。 A プランは350円、500円。 B プランは510円、710円。天才プランは地震、噴火、津波に対応した保険です。社協各事業所連絡先。ハート館、芝447番地2。事務所、ヘルパー、ケアマネージャー。電話 72-5611、ファックス 72-5610、訪問看護ステーション、電話 72-1377、ファックス 72-5610、悠遊館、羽田 1444-1、電話 72-5900、ファックス 72-5901。 みなべ川支所ふれあいセンター内です。事務所、ケアマネージャー、デイサービス。電話 74-3069、 ファックス 74-8013。 7ページ福祉カレンダー2018年7月。婚活、フラダンス教室で心身健康に。10月14日日曜日、時間10時30分から15時まで。場所、国民宿舎紀州寺みなべ。対象参加者、25歳から40歳ぐらいの男女。参加費、男性3000円、女性1500円。お問い合わせは、婚活応援隊糸川、090-2199-9794まで。配食サービス、ボランティア、3日、6日、10日、13、17、20日、24、27、悠遊館、2日、4日、5日、9日、11、12、18、19、23、25、26、30、31、2時、7日、4日、21、28。8ページ7月福祉トピックス。弁護士による無料法律相談。鈴木和正弁護士。時7月20日金曜日、13時30分から15時。ところ社会福祉センターハート館。受付人数6人程度。電話で予約ができます。電話 72-5611 まで。今月の福祉キーワード、大阪府北部を震源とする地震。6月18日月曜日に発生した大阪府北部を震源とする地震により被災された方々に心よりお見舞い申し上げます。一日も早い復興をお祈りします。各地域で 災害ボランティアセンターの設置がされています。各ボランティアセンターの情報については各社協ホームページなどをご覧ください。茨城市社協、高槻市社協、社協吹田市社協、豊中市社協、枚方市社協、電社協。ボランティア活動保険について、活動を行う前にはボランティア活動保険の加入をお勧めします。みなべ町社会福祉協議会にて受付しております。被災地でのボランティア活動に向かわれたい場合は、最新の情報を確認した上で十分な準備をし、被災地に向かうようにしてください。全員銀行だより、平成30年5月1日から31日まで了承をいただいた方を掲載しています。次の方々から善意のご寄付をいただきました。満中院に際し、北道早川隆司様、東岩城初から高国様、東岩城平松重隆様、羽田上野信之様、おしね堀口勝様、徳道川口道夫様、徳道野田剛様、西本庄大久保武史様、羽田萩野光一様、東河野川下村浩二様、その他東本庄ふれあい喫茶様、匿名一件。皆様からいただいた温かいご寄付は地域福祉に役立たせていただきます。誠にありがとうございました。梅雨に入り、じめじめと蒸し暑い日が続いています。ついアイスクリームや冷たい飲み物に手が伸びてしまいがちです。体を冷やさないように気をつけてお過ごしください。朗読担当は山本陽子でした。